40分からなんですけれども、あの別に今始めないですけれども、今ちょっと話してるだけですね。チャッティングしてるだけですけども、あのイントロで、そして今回の、ね、テーマ、エクスパンジョン・オブ・ザ・キンダム、あの御国が広がるという使徒の働きと合わせてのイントロをですねお話ししていきますけれども、今回はイントロだけですので、本番じゃないんですけれども、この続きをですねいつかどこかで、したいと思っております。今三藤さんとか他の人としようという話はしておりますので、その時を待っていてください。で、Q&A をじっくりと持ちたいと思います。質疑応答をですねじっくりと持ちたいと思いますので、このお答えする中でですね、たくさんお話しできると思います。そのためにも、この同時通訳機は非常に必要だったんですね。2倍話せますから。どうしようかな。なんかもうなんか揃っちゃったね。始めちゃってもいいのかな。どうなんだろう。
トイレ行ってる人には悪いけど。
悪いね。トイレ行ってる人にね。40分からのにな。
半に始めるか。まだあと
3分ぐらい待とうかね。自己紹介させていただきますと、明石清正と言います。そして、今現在は、2011年からですね東京の日暮里、というところで、正確に言うと西日暮里ですけれども、そこで、教会を始めまして、今もやっております。そして、なんかよくわかんないんですけども、聖書予言の話になるとなんか清正っていう感じになっちゃうんで、別に聖書予言のだけを話してるじゃ全然ないので、聖書は全部カルバリですから教えてます。はい、いいですか。どうですか。英語だけ聞いてる方は聞こえますね。 Is it okay? 大丈夫。大丈夫。やった、嬉しい。じゃあ祈りますか、ね、お願いします。愛する天のお父様、感謝いたします。主よ、本当に、午前と午後の、御言葉を通して、この神の御国の、この広がり、これを私たちに、その感動と力と、そしてチャレンジを与えてくださったことをありがとうございます。そして続けて御国の到来について、この語らせていただきますけれども、主よどうぞその御国の到来と私たちの今経験している聖霊による御国をどのようにつながっているか、そして今私たちがどのような時代に生きているのかを本当に悟っていくことができるように、どうか今聖霊のこの識別を与えください。お願いいたします。目を開かせてください。お願いします。イエス様が目を覚まして祈りなさいと言われましたから、どうか目を覚ますことができるようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。このテーマが、カンファレンスのテーマが御国の広がりなんですけれども、最初のセッションと2回目のセッションをお聞きになったように、教会における働きに、当然ながら注目していますよね。聖霊の働きは聖霊、この間違えた、使徒の働きが聖霊の力によって与えられて、そして教会の活動までを私たちは見てきました。で今度、夕方に、トミーさんを通して教会の奉仕ですね、この捧げていくということについて見ていき、それですから教会を通する神の国の働き、また自分のうちの中から始まっていく神の国の働きというところを見ているんですけれども、これだけだと実は不十分なんですね。この使徒の働きの中で神の国のご計画ですね、この3節には神の国のことをイエス様が復活された後にお語りになっていましたけれども、その神の国というのが教会以上の存在であるということをですね、 これから見ていきたいと思うんですね。で、三藤さんがセッション1で話したと全く同じ箇所なんですけれども、続きを見るんですね。その三藤さんがその、まあ、時間の関係上全部読まなかった部分を続けて読んでいくとですね、全体像が見えてくるんですね。そのイエス様がこの3節で神の国を語って、それで4節を見ると、エルサレムを離れないで私から聞いた神の父の約束を待ちなさいと。で、6節なんですよ。弟子たちが、主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。で、このイスラエルのために国を再興するという言葉は、神様が約束してくださった地上におけるキリストを王とする神の国のことなんですね。ですから、私たちが心の中で気持ちよくなって、なんとなく雰囲気で、あ、神の国なんだということではなくて、はっきりと目に見える形で、この地上がですよ、今は罪によって、アダムが罪を犯したことによって、その罪の結果として不完全な世界を見ているわけですよね。いろんな問題が起こっている世界を見るけれども、神がこれを修復するという時を定めているわけなんです。それでイスラエルを選び、アブラハムをまず選び、そしてダビデを選んで、そのダビデの末、キリストからこの神の国を再興する、再興というのは再び復活させてくださるというのが、これが弟子たちの気にしていることであって、このイエス様がこれを立ててくださるということを期待していたところ、十字架につけられてつまずいちゃったんですよ。ですね。でも復活して神の国をまたイエス様語り始めたんです。それで今度こそそうなんですかっていうのを聞いたんです。そしたらイエス様は聖霊の約束、まずそのことは置いといて、聖霊の約束を待ち望みなさいということを言われたんですけれども、ここで言っているこの7節は、ね、いつか何だかっていうのは父が定めておられるというのは、これは重要じゃないんだよって話はしてるんじゃないんですよ。で、その証拠に、聖霊の約束をイエス様が与えられて天に昇られた後に11節を見ると、イエス様が昇ったのと同じようにまた戻ってこられるとおっしゃってるんです。ですね。そして次ですね、そして実際にペンテコステ50節の時に聖霊が与えられました。で、聖霊が与えられて、ペテロがヨエルの予言を引用したんですよね。で、読んでったんですよ。すべての人に霊が注がれると言ったんですけど、彼らが想像しているその霊が注がれるというのは何て書いてますか。ここで17節で終わりの日って書いてあるんですよ。終わりの日に霊が注がれて、で、読み進めていくと19節に、私は上には天に不思議な技を示し、地には地に印を示す、それは地と火と立ち上る煙である、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わる、しかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる。これ大患難時代です。主がこの御国を建ててくださる直前に起こるこの最後のですね、この罪が本当に全てが現れているみたいな、そういう大混乱の時代が、これは大患難時代がですね、もう旧約聖書に何回も何回も書いてます。主の日っていう言葉使われてます。主の日、そこにものすごい書いてます。で、御霊が注がれるということの御霊が注がれるという出来事が、この主が来られる直前に降り注がれるんだという文脈の中で、コンテクストの中で語られてるんですよ。それでペテロがこのように話して、そして実はペテロの説教の中には、曲がった時代から救われなさいとかですね、この今にも主が戻って来られるという中で聖霊のバプテスマを受けなさいって話をしてるんですね。そして聖霊の働きがあるんです。では、これはユダヤ人だけなのかと、 ね、さっきイスラエルなんだかなんだかって言ってるでしょ。違うんです。パウロが完全にギリシャ人というかそのユダ違法人しかいなかったアテネにおいて説教をしたときに、この使徒の働きの17章のところでも、このあなたたちは今までは知らなかったから、神様を見過ごしておられたけれども、読むとですねこう書いてますね、17章の30節と31節ですけれども、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜならば神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。その方を死者の中で蘇らせることによって、このことの確証を全ての人の話題になる。世界を裁くって言うんですよ、義を持って。それでイエス様を立てたんだってこう言って、メッセージは何ら異邦人に対しても変わっていない。御国が目の前に迫っているというのが神様が私たちに知らせたい。しかしその直前に聖霊の働きがあって、霊的な御国の広がりを神様は願っているんですけれども、いつも実体の本当に目に見える形でのこの御国ですね、地上における、これがあってこそのこの聖霊の働きなんですよ。で次を見ると、イエス様が初めに宣教された時に、この、誘惑を受けられてですね、アダノで、そしてその後でガリラヤから始めて、言われた初めの言葉が、時が満ち、神の国は近くなった、だったですよね。そしてイエス様は聖霊に満たされたと書いてます。聖霊に満たされた、ね、それで病人を治し、悪霊を追い出していくわけなんですけれども、でこの病人を治すとか悪霊を追い出すとか、目が見えない人を目が見えるようにさせていくというのは、なんかこう珍しいことをなんかこうなんかマジックのように行っているということではなくて、イザヤ書であるとかいろんなところにこれが神の国がで起こることなんだよっていう話をしてるから、キリストが来られてこのことを聖霊に満たされて行ったわけなんですよ。で使徒たちもそれを続けて、神の国が近づいたというイエス様と同じメッセージを持って、聖霊の働きによって癒して悪霊を追い出すってことを行ってたわけなんですよ。前触れとして聖霊の働きがあって、でここで注目してほしい写真があそこにある写真なんですね。でこれは後ろに収穫ですね、この畑ですよね、麦か何かわからないですけれども畑が広がっているわけです。で一番前のところでこれが穂をですね持っているわけですけれども、ちょっと開いてほしい御言葉があります。ローマ人への手紙の8章の22節から23節です。よろしいですか。お読みしますね。私たちは被造物全体が今に至るまで共に埋め木と共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中で埋め木ながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいますと。被造物が今うめいてるって言うんですね。でそれはアダムが罪を犯して土地が呪われたものとなったそのうめきであります。全体が、自然界全体がですね、今うめいてるって言うんですよ。弱肉強食はもともと神様の、意図ではなかったし、地震が起こったりするのも意図ではなかったし、いろんなその不都合なことが起こっているのは神の意図ではなかった。でその被造物が今自由にされることを待っているって言うんですね。そして御霊の発穂である私たちは、その被造物全体がうめいて いるのが解放されるときに御霊の働きの全開が始まるわけなんです。その初歩である私たちが、これが教会の定義です。教会の定義はその全体として起こる前触れのようにして、その最初に取れた収穫ですね。でしかもその最初に神様にこれを初穂として捧げるときっていうのは、これ後に来る収穫を全部これ神様のものですよって代表してるんですよ、ね、代表者として最初のものを選んでくださってるっていうのがこの私たちの教会なんです。罪が許されたってですね、それで本当にこの御国においてその罪の許しの豊かさということを経験するんですけど、今許されたって言ってもね、ね、本当は許されたのってどうやって分かんのって目で見えないじゃないですか、まあ、顔の表情で良くなったとかね、そういうのあるかもしれないけれども、でもあと病気が治ったっていうのもありますよね。で私は祈る必要であります。癒しの賜物ってなります。しかし全ての人が癒されるわけではありません。必ず人は死にます。イエス様は戻ってこない限り、死ぬ前にね、初歩なんですね。初歩、まだ完全に見てないどころか、そのごくごくごくごく一部しか私たちは聖霊の働きとしては見ていない。それだけでも本当にすごい働きなんだけれども、間もなく来る御国というのはもうこの大々収穫の大愛収穫なんですよ。そして私たちはその前なんです。だからこの御国が来るということを切望している、もう熱望しているというのが初代教会のクリスチャンたちの信仰であります。ですから聖霊の働きを見ていく、そのことを見ていくときに、イエス様が戻ってこられて国を建てられる、御国を建てられるということがワンセットになっていなかったら、何かずれてるんですね。何かずれてます、ね、ということで、そうですね、やっぱり今日のここが多分、この絵が多分私が一番今日お伝えしたかったことなんですけれども、ということで御国が現れるということをですね、ぜひ信仰の中でこの真ん中のところに置いてください。ですか？でイエス様がオリーブ山でこの神殿をおそらくは見ながらですね、いた時にですね、弟子たちがこの神殿が、こんなに素晴らしいです、なんという素晴らしい石でしょうと、このように言った時に、この石がつままれたまま残ることはありませんと、こうイエス様が言われたんですね。でユダヤ人ですから弟子たちはよく知ってます。ゼカリア書の14章の一節に、主が来るときは破壊が来るって話が書いてあるんです。そしてマラキ書にもこの神殿のところにこの清めが起こるって話が書いてあるんですね。だから終わりの日と神殿が潰されるっていうのがこの、くっついてたんですね、彼らにとっては。でそれで世の終わりはどうなってるんですかっていうふうにこの聞いたわけなんです。でこれ今起こっている出来事について皆さんもこう終わりの日が近づいてるんじゃないかっていうのはうすうす気づいておられると思うんですよね、まあ、先ほども ある姉妹とですねこの話になって後藤健二さんがですね、ジャーナリストのジハディ・ジョンですね、イスラム国のですねによって首が切られた衝撃のことを分かち合ってくださいましたが、私はあの時にですね、どういう衝撃、私も衝撃を受けたんですけども、どういう衝撃だっていうと、ようやく日本にも聖書の言われている本当の世界が見え始めてきたっていう衝撃でした。それまでは中東情勢をこう見ていても日本では全く違う世界が広がっていて、なんか別世界のようになっていて、でも首が切られるというのは実はもう聖書に書かれて、クリスチャンたちが首が切られて天国にいるのも書いてあるんですよ。ビヘッドっていうその今訳してくれたその首切られるっていう言葉書いてあるんです。クリスチャンたちもやってるし、そしてイスラムの人たちはコーランに書かれていますから、それをいつもいつもやっています。ですから歴史の 近代になると写真も撮る技術ができるから写真に残っているので、もう若い女の子が十字架につけられて、すっぱだかで十字架につけられてとか、アルメニアっていうところでね。そしてあとは首がどんどんどんどんこう、あの生首が生あのこう積み上がっているものだとか、でこれあったんですよ、ずっと前からで、あってずっと今から説明しますけど、クリスチャンが、クリスチャン以外の人も、ムスリムの人もね、結構あの殺されて、ムスリムの人殺されてるんですよ今ね。でそれ怒ってたんですよずっと。でも今初めてこの日本でも衝撃として、こういうことが現実にあって、私たちとは無関係でないかもしれないというのは気づき始めたんですけども、イエス様が言われていたことのその一つなわけなんですね。でこういうものを見ていくときに、じゃあどうやってこのニュースとか見ていくときにどういうメガネをかけたらいいのか。今私メガネ取ったら皆さん全然見えないんですけれども、あとは例えば 3D の映画を見るときは 3D 用のメガネを見なければ立体に見ることはできないわけなんですよね。同じように世界のニュースとか身の回りのことを見ていくときに、また教会を見ていくときにですね、この聖書のレンズをかける必要があるんですよ。でちょっとね、興味を持ち始めると、だいたいその特定の思想を持った人が発信している情報なんですね。例えばイスラエルなんていうのは本当典型的です。あの左翼って言われる人たちが、まあ、あのこう革命を起こすとかですね、でそういう人たちがこのイスラエルっていう事情にすごく詳しいの、日本の場合は。だから必ずパレスチナの寄りのニュースしか入ってこないんですよ。もうこれもあの世界的にそうなんですけど、日本はもう本当にその世界に目を向けた時って何で向けたかっていうと、そのそういう革命を起こそうとか、そういう人たちがこう持ってきてる情報なんですよね。まあ、ちょっとずれちゃったんですけども、だから政治的な見方をする人が出てくるわけですよ。いろんな見方をする人が出てくるんだけども、私たちキリスト者が聖書にイエス様が言われた通りの見方で見ていく必要があるんです。でいろんなことが書いてます、いろんなことが。でその特にインターネット、今情報がたくさんありますから、調べようと思っていくとですね、変なのもたくさんあるんですよ。まあ、それでちょっと僕嫌われることもあるんですよね。あのこれ間違ってるとバシッて言うとですね、あの例えば911はあのアメリカの、自作自演であるとか、モサドがやったとかですね、でそういうのにボワーってこう、あのなんだ、興味がいっていく。クリスチャンでさえがそういうふうになってますね今ね。でそうじゃないよと、でそれ危険なんだよって僕バシッて言うんですよね。なんでかというと、聖書にユダヤ人が最後に迫害されるって書いてあるんです。だからそのユダヤ人が世界を制覇しているっていう、そのユダヤ人陰謀論に基づいて物事が語られていくんですけども、あのそれなんで僕はおかしいっていうふうにはっきり言うかって、聖書に書いてるからおかしいって言ってるんですね。だから聖書の眼鏡を持ってる必要がある。でイエス様が言われたことでたくさんあるんだけども、主に4つだけ今回ですね、これを見とけばいいよということを見てみたいと思いますけれども、マルコによる福音書の13章の そのイエス様がこのオリーブの山で終わりの印をお話になったときにですね、この8節をご覧ください。まず お読みしますね。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは、生みの苦しみの始まりですと、始めですとなります。ですけど、この8節で、まあ、どんな言葉を使ってもいいんですけど、私は世界的な不安っていう感じでですね、書きました。まあ前世紀、皆さん20世紀に生まれてますよね。あの1990年、2000年代の人いますね。いないですね。いないよね。だから私たちが生まれた前世紀というのはすごく特別でした。 何から始まったかって言ったら第一次世界大戦とそして第二次世界大戦です。今までの戦争と変わったんですね。でイエス様がおっしゃられているのはこの旧約聖書の背景があって世界的な戦争の話なんです。これはもうすでに起こったんです。でこれからも起こるかもしれないって言ってみんないろいろ話してるんですよね。核をどうするかって話とかね。で北朝鮮が核をもう持っているとかだ、それも全部関わってるんですよ。そしてだから日本は本当に感じ取っていいんですよ。終わりを感じ取ったんだよ。原爆落とされたんだから感じ取れる民族なんですよ、国なんですよね。で次に方々に地震がありとあります。地震大国の日本でさえがもうこれはおかしいということを私たちは感じることができた4年前の出来事があるわけなんですよね。前世紀20世紀においての5万人以上死んだ大地震と呼ばれるものですね、数えていくと歴史の中に残っている全ての地震ですね、合わせても前世紀の地震の方が多いんですよ。で今21世紀になってもっともっと多くなって、1週間前にネパールでもこれ以上大きな地震が起こってなかったという地震が起こったんでしょう。だからキーワードになるのはちょっと難しい言葉、幾何級数的っていう、だからつまりこっちですね、これですね、こういうのが今の時代の特徴です。でイエス様が言われていることの特徴なんですよ。飢饉もそうです。もう飛行機で2時間飛べば北朝鮮に行きます。で90年代は300万人が餓死し死んだって言うんですよ。300万人ですよ、300万だよ。よく考えてください。この前の津波では2万人ちょっと死んじゃうんですよ。300万死んだって言うんですよ。すぐ近くですよ。しかも人災ですよね、その国の政策が悪いから。でこういうことはもう世界中で起こっているわけなんですね。で、あとは何だっけ、あとは、ルカによる福音書の方では、疫病があるって書いてあるんです。疫病、もうこれもね、もう皆さんももう新型ってもう連続して、新しいものが出てきているっていうことで、もう今までの歴史の中でもうああいうふうに急激に増加していくっていうものを見るわけなんです。で今すごくなんかね、怖いなっていうふうにお感じになってると思いますけど、後で希望をお話しますからね。いいですか。でこれが一番目です。世界的不安です。で次に2番目、13節をご覧ください。また私の名のためにあなた方は皆の者に憎まれます、しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。これはキリスト者への迫害であります。私たちも有名なイエス様が言われた命令が、義のためになんですか、迫害されるものは幸いです。御国の現れは迫害が必ず来ます。これは必ずつくんです。でその時に私たちはしなければいけないことは何ですか、何ですか、喜びなさいですよね。喜びなさい。これが、最初からイエス様が言われたことで、そして、クリスチャンたちが大迫害を受けました。ローマに行ったことある人でコロセウムっていうのがあるでしょ、遺跡が、世界遺産ね。であそこはどういうところかご存知ですか。あそこでエンターテインメントしてたんですよ。で今はテレビとかでバイオレンスとかオカルトとかホーラー映画とかバーチャルにできてますよね。で当時はね本当にやってたんですよ。死ぬまで殺し合いをする。あとはアフリカからライオンを取ってきてですね、そしてライオンで食われていくのを見ていくんですよ。でその中にクリスチャンがいたんです。クリスチャンが生きたままライオンに食われて、そして火あぶりにされてっていうことが起こって、で彼らはその迫害に耐えていてどうなったか、ローマ全体がさっきのリッチの説教の中にありましたね、ひっくり返ったんです。アップサイダンですね。でこれが御国の働きなんです。そして終わりの日にはこれが究極に 増加するということなんです。同じようにクリスチャンで殉教した人たちの数が、前世紀の数が今までの歴史上の数よりも多いんです。そして21世紀はもっと加速してます。で、今宗教的迫害っていうのを調べた結果、宗教ってもいろんな宗教あるじゃないですか、 80% はクリスチャンに対する迫害です。で、迫害されている人の人数は去年1億人です。1億人です。ここまで迫害されていることはなく、そしてイスラム国のおかげで、おかげでという言葉をあえて使いました。それが普通のお茶の間にどういうことかっていうのを教えてくれるようになりました。十字架の何ですか、民、 The people of the cross、 21人のエジプト人のクリスチャンがリビアで殺され、そして30人ぐらいのエチオピア人のクリスチャンが純粋にクリスチャンだという理由で殺されて、政治的な理由全然ないですよ、クリスチャンだという理由で殺されていってるんですね。でね、あれはね、ごく一部なんです。本当に一部です。いつも私はもどかしいのは、英語だと情報が入るんですね。で、Voice of Murders っていうですね、あの団体とか、Open Doors っていう団体があって、その世界でこの迫害でどういうことが起こっているのかっていうのを、もう逐次ですね、この調べて報告してくれる団体があるんですよ。で、もう、すごいです。その1億人ですよ、1億人。で、どんどんどんどんこうやって上がっています。だからニュースを見るときに出てこないんですよ、これがですね。だから私たちが意識的に何なのかということをクリスチャンの情報を通して見ていくという努力が必要なんです。だから後藤さんで首切られるということで驚いていてはダメなんです、正直言うと。そうではなくて、もうすでに起こっていて、で、特に迫害というのは危険だからなかなか報道もできない。でもそれをなんとか報道してくれているクリスチャンたちの祈りがあるんです。これをですね、目を光らせていくっていうことが必要になってくるんですね。で、3つ目、14節です。荒らす憎むべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、読者はよく読み取るように、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。この荒らす憎むべき者というのが、反キリストですけれども、立ってはならないところっていうのは、これはユダヤ人が建てた神殿の中に入っていくのを見たならば、ユダヤっていうのはこのイスラエルの中ですね、ユダヤの中にいる人たちは逃げなさいと言っています。で、紀元の70年に神殿が破壊されたんですね。そしてユダヤ人が世界に散っていったんです。ですから、ここの箇所というのはどういうふうに成就するのかがキリスト教会の中で分からなかったんです。だってイスラエルがないんだもん、あそこに。神殿はましてやなかったんです。どうやって荒らす憎むべきものが入ってて、でクリスチャンの中でこれを解釈を読むと、教会であるとかですね、なんかいろんなこの比喩的に解釈してたんです今まで。ところが、18世紀の後半あたりから世界に散っているユダヤ人が少しずつこの土地に戻り始めたんです。でも別に住むわけじゃなくて、ただ戻ってきたっていうだけでね。そして世界、さっき言った世界大戦が2回起こりましたよね。1910年の世界大会の大戦の直後にですね、イギリスが、その当時そこを統治していたイギリスが、ここをあなたたちの民族共同にしていいよって、だからナショナルホームにしていいよってこう言ったんですね。そしてものすごい数のユダヤ人が戻ってきたんです。その頃からクリスチャンの間で、日本でもホーリネスって言われるグループの人たちがですね、イスラエルが建国するようにって祈り始めたんですよ。バーって気違いですよ、その当時に思った時。ちょっと危なげな、ほらカルトあるじゃない、ありえないってみんな思ってた。ところが第二次世界大戦の直前にホロコーストが起こり、それで国際的な同情が集まって、 そこに国を建てることが1948年、67年前ですかに決まったんですね。イスラエルが建てられたっていうのは大きな大きな、その終わりの日が来てるんだという中のもうトップの、この上の方ですね。ところが今見たように荒らす憎むべきものが迫害をするって書いてあるんです。ユダヤ人、ユダヤにいる、だからイスラエルにいるユダヤ人を迫害するって言うんです。つまりイスラエルが圧力を受けるっていうね、というストーリーがあるんです。だからこれをね、ニュースで見ててください。まず彼らが1948年の5月17日に独立宣言をしたその日に、主に5カ国のアラブの国が一斉に攻めてきたんです。奇跡的に勝利しました。考えられます？国ができたばっかりですよ。1日目に一気に攻めていくんです。でそれで第一次中東戦争と言われる独立戦争で勝ったんです。で今度は6日戦争というのが1967年ですね。でその時もエジプトとヨルダンとシリアが一斉攻撃したんです。その時は本当に滅亡するかもしれないと。でその時アメリカは何ですか、皆さん。アメリカ人は何やってました？1968年、戦争やってたでしょ、他のところで。何ですか？ベトナム戦争やった。だから忙しくて助けられなかったの、ちゃんと。だからもうは、もうまずかったところがどうなったか、6日で大勝利を収めました。しかも領土が4倍になったんです。そして一番大事なのはエルサレムがイスラエルのものとなったんです。 ですね。でも今度また国際的にイスラエルは侵略したってこう取った土地についてですね、侵略したってこういうふうに言って、いまだそのイスラエルが、このついさっきもガザ戦争でしょ、ガザ戦争あれでしょ、ほら落としたじゃないですか。で世界がまたうわーってこう言ってるでしょ、日本もそれでしょ、バーって。ちょっと前にね、パレスチナの難民キャンプがシリアでイスラム国が入ってってものすごい虐殺されてるんですよ。パレスチナの難民キャンプってのは別にイスラエルだけじゃなくて、そのシリアにもあるし他のところにもたくさんあるんですよ。誰が声を上げました？世界的に誰も上げてないんですよ。なんでイスラエルだけなんですか？わかります？この違いが。でしかもイスラエルは慎重に慎重にでも死んでしまうという状態だったけども、もう関係ないですよ、他のところは。どんどん殺されてますよ。アラブ人がアラブ人を殺すときには何の文句も出ないのに、イスラエルだけは文句が出るんです。というのがもうずっと続いています。だから3つ目っていうのは、このイエス様が言われた終わりの日の印、大きなものなんですね。で4つ目が天平地位です。24節から26節です。何分かな、あ、分かりだった。だがその日にはその苦難に続いて、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るからです。こういう天平地でも、これイエス様が再臨される直前の話なので、これが今起こるってわけではないんですけども、印はちょこっとずつ見えてます。例えば一昨年になりますけど、ロシアにもう巨大な巨大な隕石が落ちてきたって話ですね。そして今年に入って赤い月が、この、出始めてるんですね。だから別にそれを持って今イエス様来るって話じゃないんですけれども、でも天変地異の兆しというのはこれ少しずつ少しずつ出ているわけなんですよ。この主に4つをですね、頭に入れてください。他にもたくさんあるんですけども、イエス様が言われたこのことで、このこれから見ていくときに見てくださいですね。それで今度は皆さんが興味があると思っていて、正しい興味だと思いますが、イスラムって何なのって、でそれと聖書やクリスチャン信仰とはどう関わりがあるのっていうことは気になっていたと思うんですね。いいですか。で やっぱり一番気になる、あの一番ちょっと信じられないというのが首を切るであるとか、もう本当にこの残虐なことをしていくということで一番気になるんだと思うんですよね。でもそれは世の中というか一般の見方なんです。私たちクリスチャンが絶対に知らなければいけないことを今からお話します。イスラム教というのはなんて言ったらいいかな、基本的に当時、そうだな、ユダヤ教とキリスト教の後に出てきたムハンマドという人が自分が啓示を受けたと言って、そして私が最後の使徒だよと、私が最後の預言者だよとこう言って、でこれ従いなさいと。で最初はキリスト教徒とユダヤ教徒に信じてもらえると思って伝えていたんですよ。ところがみんな受け入れてくれなかったんです。でそれで殺し始めたんです。で彼らにとってはユダヤ教がまず神が啓示されて、キリスト教が啓示されたんだけども、最後にコーランがアッラーが与えてくれて、それで完成したという、こういうのが宗教なんです。しかし中を見るとですね、なんかじゃあキリスト教とユダヤ教にこうすごく友好的なのかというと、そういう部分もあるんですが、少しは一番大事なところで悪魔的なんです。一番大きいのは神には子がない、息子がいないっていうところです。イスラエル旅行に行かれた方は、神殿の丘に上がられますと岩のドームがありますよね。でその中、信じてない人は今入ることはできませんが、でそこに有名なコーランの箇所があるんです。でそれが神には子はいないって書いてある。でこれをムスリムの人たちがいつも唱えてるんです。これ何ですか？神には子がいないというのはイエス様を否定してるのはわざとやってるんですよ。神の御子キリストですというイエス様がこれ天からの啓示だと言われたあのペテロの告白そのものを否定、キリスト教がキリスト教でなくなるのはイエスが神の御子だということを否定することでしょう。他にいろいろ違いがありますよ、ね、いろんなほら教派ってあるじゃないですか、違いがあるじゃないですか。でもイエスが神の御子キリストという告白がなければもうキリスト教じゃないんですよね。これをそうではない、そうではないともう何度も何度も何度もコーランの中で言ってますですか。で次にもう一つはアダムが登場します。エヴァももちろん登場します。でサタンに惑わされて罪を犯した話があるんだけど、あ失敗しちゃったねって言って反省して許されたんです。でもう大丈夫。これ何ですか？現在の否定です。私たちの信仰はアダムから罪が入って、全世界に罪が入って、そして生まれてからもうすでに罪を持っている罪人だということなんです。だから私たちの良い行いによっては救われることはできず、神がキリストによって行った良い行い、つまり十字架で罪を償ってくださった、これを受け入れることによって私たちは救われるわけなんです。イスラム教にないんです。イスラム教はそこのアダムのところで終わっちゃってて、よイスラムというのは服従するという意味なんだけども、アッラーに服従することによってパラダイスに行けるという感じなんです。でその 100% に近い保証が自爆テロになるんです。ジハードのために死ぬことっていうのは 100% 保証されています。だから良い行いなんですよ、による救いなんですね。あここでですね、すごくイスラムの専門家の間ではちゃんと分けなきゃいけないよっていうのは、イスラムとムスリムっていうのは違うよって話なんです。ムスリムの人たちすごくいい人たくさんいますという話です。とってもいい人たくさんいます。イスラムの教えは悪魔的なんですけども、ムスリムの人たちいい人たくさんいるんです。理由分かりますか？イスラムの教えをちゃんと信じてないからですいい加減ムスリムの人たちはいい人多い本気になればなるほど まずいんです。イスラム国はそうなんです。本気になってるからなっちゃうんです。例えば日本では中田光という唯一イスラム原理主義のイスラム学者があります。すごく優しい人なんです。もうみんな人格者だって言うんですね。でも言ってることが怖い怖いちょっと引用ちょっとできないんですけども、とにかくイスラム国を支持してるですね。淡々と言うんですよ、それをね。でこういうふうにイスラムとムスリムは違うんですけれども、そのイスラムのその中身ということをしてください。それ次にですね、イエスは十字架につけられてないということがコーランにはっきり書かれています。他の人がつけられたって言ってるんです。福音の否定ですね。でこれを第一ヨハネで、ヨハネははっきり言ってます。反キリストだって言ってるんです。反キリストの霊ですね。反キリストの人物じゃなくて反キリストの霊だって言ってます。第一ヨハネの2章の22節に、偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう、御父と御子を否認するもの、それが反キリストです。だからイスラムが反キリストっていうことで人物じゃなくてね、その反キリストの霊が働いてるんだよってことです。で今のこの話した話です。これが引用です。コーランからの引用です。さんなどと言ってはならない、やめなさい、それがあなた方のためになる、まことにアッラーは唯一の神であられる、彼にたたえあれ、彼になんで子があろう。これと聖書の言葉を比べてください。正反対だよ。そしてアッラーはお産みなさらない。そして次、誰かが彼、これイーサってイエスのことですね。イエスを殺したのでもなく、また彼を十字架にかけたのでもない、ただ彼らにそう見えたまでであるですね。だから今起こってるんです。こういうことが起こってるんです。つまり終わりの印なんですよ。本物が来る印で、今活発化している理由は、この彼らも終わりを信じています。終末論を持っています。で彼らのバージョンの終末をもたらすために活発に行動してるんです。イランはどういうふうにしてるかというと、核開発をして核兵器をイスラエルやアメリカに発射するということを考えてるんです。そして世界の混乱をもたらし、そこでマーディと言われるこのイスラム版のメシアが来ることを待ち望む。でスンニ派の方は、イスラム国がやってるのは、その混乱を首切ったり、なんか爆破してみたり、なんだかいろんなことして、今起こしてる、その核兵器じゃなくてね。でそれによってこのイスラムの国をこの確立しようとこうしてるわけなんですね。で今イスラムの恐ろしさを話しましたけれども、でここから良い話です。いいですか。今まで悪い話をしてました。人間の罪の結果、あと悪魔がしていること。しかしさっきの話を思い出してください。御国が近づいているということは何ですか。初歩として御霊の働きがあるんですよ。ですか。さっき言ったこの幾何級数的って話したでしょ。イエス様を信じる人たちが前代未聞のリバイバルが起こってるんですよ。今までイエス、この20世紀、また21世紀にイエス様を信じている人の数が、また同じように今まで信じた人たちの数よりもはるかに多いわけです。そしてなんとムスリムの人たちの中で急激にクリスチャンになる人が増えてるんです。でそれで今録音してるので言えないんですけれども、詳しい話はある方からですね、聞いてますけれども、例えばイランの方々がですね、こうやってくるところにトラックで聖書、ね、こう入れてこう行くでしょ。これ持ってってって言ったらね、5分でなくなるって言ってました、全部とんでもないこと起こってるんですよ。その 迫害されているという国の中でもう尋常じゃない数でもう上乾きがすごいんですよ。そして大体ムスリムたちは夢と幻を見てイエス様を見るとか何か特別なものを見て大体8割ぐらいかな。何が理由かというとね、まずクリスチャンの愛の行いを見るっていうんですね。だから教えてること以上に実際にそのクリスチャンがやってることを見て優しいとかこの愛してるとかですね見て、それが一つと、もう一つは夢と幻なんですよ。だから彼らはね、天使とかそういうものとかすごい敏感なんですよ、これ超自然的なことに。でもっと物質主義っていうのにこっから離れてるから彼らは。だから大体それでねイエス様信じるんですよ。さっきの何、ヨベルの予言書いてます。老人が夢を見て若者が幻を見るって文字通り起こってます。文字通りこれが起こっているということで、今イスラムの世界の話をしましたけれども、私があと皆さんもお祈りしていると思いますが、祈っているのは日本も例外ではないということなんです。これからもっともっと悪くなっていきます。さっき言った世の終わりのこのことがもっともっと起こってきます。でも事実、私たちは目を覚ましてなくて、戦争してないのに1年間で3万人以上が死んでんですよ。自殺当たり前に感じてるじゃないですか。私たち今日も人身事故で遅れてきた人いるし、必ずこのゴールデンウィークになると絶対自殺する人いるでしょ。戦争起こってない、あっちひどいな、戦争起こってるなって言っても何にも起こってないのに3万人死んでんですよ、1年間に。ですよね。だから私たちにも徐々に徐々にこういうことが起こってくるんだけど、その時に世の神を知らない人と同じように慌てたりこの悲しんだりしないでください。よし、今聖霊が働いてくださる、神様が働いてくださる、この御国が広がるんだ、リバイバルが起こる契機、チャンスなんですね。教会の歴史を見ていくと、教会史というのはこの連続です。例えば中国文化大革命のおかげで今も続いている大リバイバルが起こっていま す, です、ね、どこもそうです。危機があると必ず神様が働いてくださいます。さっきのガラテヤ書のね、午前中にサントさんが言ったのも、うまくいかないっていうとうまくいくになんかしようよって、でそれが日本人が持ってる神様の味方って言ってる。うまくいかないところに神はうまくいかせるっていうか、神うまくいかないというもどかしいところで聖霊って働いてくださるんです。なぜかというと私たちじゃなくて神が働いてくださる、私たちが頼るんじゃなくて神が働いてくださる。だからもっと生きづらくなるんですよこれから。けれどもこれは教会にとっては祝福なんです。心の貧しいものは幸いです、その人は天の御国です。全部あそこに書いてある、幸いです幸いです、見てください。これですよ、悲しむものでしょ、あとなんだっけ、迫害するもの、全部そうでしょ。ネガティブなものが幸いだって言ってるのは今の話なんですね。というのが、お話ししたかったことです。で今4時20分になって、なんだっけ、4時40分までだっけ、よかった、あと20分残ってるということで、ここで、まだあった、ごめんなさい、予告、これがですねいつかやりたいという予告です。でね、これねアップします、ロゴスで、ロゴスのホームページでアップしますので、このパワーポイントそのものをね、これをねお話いつかしたいきたいと思う。ちょっと今ねどんどん話したんですよ、実は話してましたね。で注目していくのはおそらくはこのエゼキエルの38章になると思いますですね。でこの話をいつかどこかでしたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、ですね、はい、資料、先ほどお渡しした資料を一時的にダウンロードをできるようにしました。なので、印刷間に合わなかった、受け取ることができなかったお方は、ここで、ダウンロードしてください。これがロゴスミニストリーです。そして isis.pdf です。そこで私が後藤さんの犯行声明が出ましたよね、湯川さんとね、 でそれを聞いてみんな安倍首相がこんなことやったからね、あんなこと言ったから、ほら、なんだっけ、エジプトでか、カイロでね、言ったからいけないんだってみんな騒いでるときに、次にヨルダンで起こるって僕言ってたんですよ。ヨルダンで何か起こる、ヨルダンで起こるってそしたらヨルダンのあの空軍の注意のあれとの引き換えの話出てきてしたでその話が書いてます。でそして38章の話が書いてて、イスラム国の話が書いてますですね。で今アメリカ人の人も驚いてると思います。あのオバマ大統領のイスラエルのあの距離の置き方に驚いてると思います。アメリカ人にとってはこれ驚きなんですよ。でもこれも世の、あの聖書予言の、あの本当にすごい、もう驚く、聖書予言にぴったりなんです。なぜかアメリカは出てこないから、聖書予言に。でサウジアラビアが今出てきてるんです。38章、エゼキエルに38章出てくるんですよ、サウジアラビアが。でこういうのも書いてますのでお読みください。そしていつかやるであろう、以上ですでは Q&A で、これからは英語の方も、聞けるように、この、ね、英語の方が質問できるように、同時通訳ではなくて、逐次にしますね。太鼓も、こうマイクを持って、お願いします。